ということでね、9月も7日ということで、
はい、
先週はね8月末でしたけども、うん、もう9月に入りましたから
1週目ですよ1週目
いや本当にいいですね、
うんうん、9月っていう感じでね、
そうそうそう、気分一新、
はい、
気分一新ブラクリチョっていう感じでね、そういう番組ありましたけども、
ね、
そういう感じで本当にこうなんちゅうか、うん、爽やかな気分でね、
そうですね、
今お送りしてるんですけども、先週ですかね、奥さんの誕生日が
おめでとうございます。
いやいや、ありましてね、どうですか、やっぱり誕生日っていうと何かしないといけないですよね。
祝われる側は、うん、毎年期待はしていなくてもちょっとだけ
期待はしていなくてもっていうのも余計ですけども、うんう
ん、ちょっとだけ今日は特別な日だなって思っていると思います。
ですよね、やっぱりね、うんうん、もうごもっともだと思うんですよ、ですからやっぱり家族で出かけるとかね、
ですね、
ちょっとした食事に行くとか、
記念のディナーとかね、
そうそうそうそう
そ
う、う
ん、まあ、そしたらなんか、ね、シェフが
サプライズ
なんかね、大きいケーキみたいなの持ってきて、ハッピーバースデーみたいな、もう会場がすごいことになって
どんなとこで飯食うとんねんまあでもそういうこともまあ想定されますけれども、うんうん、今回その奥さんの誕生日が先週放送でも言いましたけども、その小林睦郎さんのね50周年記念パーティーの日だったんですよ、
まあ、
アナウンサー生活50周年、
9月1日、
ね、で最後の最後まで行こうかどうか迷ったんですけども、ね、でもやっぱりこれはね50周年パーティーの方が面白いじゃないですか。
もう、ね、
だって50年に1回しかないんですよ奥さんの誕生日は毎年来ますけども、50周年パーティーはその日しかないわけですから。
そうですね、
うん、そしたらやっぱりそれ行きたい、行った方がいいなと思って。
51周年になっちゃいますからね。
そうなんですよ、
来年だったら。
そう、和歌山放送の開局特番じゃないんですから、
毎年やるかどうか、
52周年特番みたいな、
う
ん、
そうそうそう、
どう作ったらいいんやろうな52周年みたいな
37周年みたいな、
そうそうそう、作る方非常に苦しいんですけどね、うん、そういうねことないですか。やっぱり行かないといけないと思って、
う
ん、まあ、
そうですね、
だから結局そっちに行ったじゃないですか、
うんうん、
だからまあビール飲んで帰ってくるでしょ、
うんうん、
だからもうその日は食事も行かないと、
うん、
ね、
はい、
ね、だからまあそういう意味ではちょっと難しかったですよね。で翌日ね、うんうん、時間があったんで、
ああ、そっかそっか、それはもう挽回ですよ。
そう
ね、
挽回、
うん、
ね、で挽回せなあかんと思って、まあ、ちょっと遠出ねして、
どこだろう、
いや日帰りでちょっと奈良に行って、
あ、奈良、
子供が動物好きですからね、うん、鹿を見に行こうということで、
鹿さん見て、
奈良公園行って、うん、でまあ帰りじゃ晩ご飯ね、
うん、
食べて帰ろうと。でまあ行こうと思ったら店は月曜日お休みやと、
うん、
ね、もう月曜休みやって言われて、あ、どうしようってなるじゃない
ですか。どうしようですよ、それは、
うん、いろいろ考えて、
それもうすぐにまたね次の候補がありますから、
う
ん、それ調べて、
そうそう、
じゃあこっちはいけるんで、そうそう、火曜日だからこれいけますねみたいな、
なんかね本格的な中華料理でも食べましょうかっていう話をしててね、
うん、
でまあそのお店が月曜日休みやったんですよ、
うんうん、
だからまあその次ぐらいに本格的なねお店に、うん、すんのがええんやないかと、
それはそうですね、
思ったんですけども、なんかこう会話の流れの中でね、
うん、
じゃあ回転寿司を食べようかっていう
会話の流れで、中華から回転寿司に、
そうなんですよ、
なりますかね、
そうなんですよ、僕もねなぜそうなったのかわからないんですけど、うん、まあ、奥さんが僕に対して気を使ったのか、
うん、
あるいは子供がまだ行ったことがないのでね、
はいはい、
回転寿司に行きましょう
ってい
う、
回っているお寿司を見せてあげよう、
そうそうそう、そういう話になったら、うん、まあ寿司食べないんですけどね子供は、
そうですね、
だからお父さんが一番嬉しかったっていう、ね、そういう誕生日でした奥さんにとってね、ちょっとそういう誕生日ですらない、誕生日の翌日やから、
うん、
なんかこう
それで良かったのか、
でまあ特にプレゼントも用意せず、
せず
参りましょう、せーの、らしくあれ、
こぼれる笑顔 WBS 和歌山放送、和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃
教えてジェリー、
はい、
はい、
ね、伸びやかな声を堪能させていただきましたがさあマイクで直撃教えてジェリーのコーナー、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介していきます。
エコないんで、
エコないです、
お休みなんで、
はい
はい、
さあ今週は、
はい、夏休みを取らせていただきました。
よかった、
ありがとうございました。い
や当たり前、当たり前、当たり前、もう当たり前やから、夏休み取るだけで
申し訳ないんですけど、
いやいやいや、もう当たり前やから、
夏休みっていうのがありましてね、
いやいや夏休みみんなあるし、もう取ってない人の方がおかしい、普通は取るから、
はい、
さあ中には忙しい人もいますよ、でもどっかで撮るじゃないですか、
うんうん、今回
ね
3日撮れるということで、
まあ、そうできたら土日とくっつけて5日休むことが望ましいとされてるんです。
月か水と撮ったわけです、
はいはいはい、
そしたら土日月か水になりますね、なりますね、
一番正しい夏休みの撮り方、
なりますけれども、
まだでもそんなことってほとんどしたことないよね人生で、あるこの十数年、うん、
ない
よね、うん、
ない
僕まだないかもわからない、結婚した時ぐらいほんまに、
ああね、だからそういう大事な時はね、うん、撮ったらいいですけど、
そうそうそう、
で 日曜日仕事だったんです。土曜日も用事があったんで、あの結果、
まあ、月火水
なんですよ。よかったねみんな5連休でよかったねとか言ってみんな言ってくれるんですけど、
そんなこと言うの俺言われへんわ、うん、そんなこと、
いやって言って、まあ、いちいち私も私で説明するんですよ。いやこうこうでみたいな。
あそうですか、
あ
そうかってなってまあまあでも3日ね、
いいんですいいんです、
いいやいい、はい、うん、3日ね、
そうです、だからこういう日は、まあ、3日あったら、
うん、
1泊2日1日予備日とさせていただきたいところで、
ね、帰ってきた日疲れるからね、もう1日休みたいですよね。
そうそうそう、そういうことで、まあ、1泊2日の旅行を計画しようということになりまして、前から思っていたのが、避難をゆっくり旅しようと、
はあ、いつも忙しからね、和歌山放送って、うん、あの基本宿泊の仕事ってないですから、
ないんですよ。
もう、まあ、朝例えば、まあ7時、8時に出発して、うんうんうん、で、まあ、3時間走り続けて、まあ、途中道の駅でおしっこして缶コーヒーだけ買って食って飲んで、また再び運転、
そうです、で
現地で取材、はい、そして、まあ、5時6時に終わる、うん、で帰ってくる、はい、夜9時10時、うん、で翌朝生放送みたいな、うん、もうそういう感じやからね、
普通ですから、普通やからね、それがそういうもんだと思ってた。
そういうもん、まあ、高速が今ね伸びてるから、うん、昔はね道がね遠かったからあれやけど、そうそう、今も行けるから
ほんと便利で ね、
当然ですわ、
あれなんですけど、だから、まあ、あんまり予定もたくさん入れ込まずに、
うん、のんびりね、
のんびり行こうと思いまして、
憧れるな、そんなんやったことないもん、そんなん、
そうですそうです、うん、よく行く場所でものんびりすることあんまりないから、
もうパパッと話聞いて ね、
そう、そう用事でしか行かないからね、用事で、そう
特に中川さんなんかインタビューなんか省エネやから、もうパッパッパッと要点まとめるインタビューができますからね。だから世の中で要点
深く聞かないんですよ、
そうそう、いやいや要点まとまらんインタビューする人もおるんですよ。いっぱい手を回すけどまとまらんっていうこともありますけども、中川さんはパッとまとまってきますから、だからインタビューも短終わんねん、どちらかというとディレクターの気持ちだいぶね侵蝕するタイプのアナウンサーが、あーもうこの現場早終わりたいなと思ってる現場やったらパッと撮ってパッと帰ってくるからね、
もうすごいなんかいろんなね、心をすかされてる感じ
で、いやいやだからもうよくできたアナウンサーですからね、中川さん、
いやそんなことはないんですよ、同じようなことしかしない
です。いやいや、
でまあそんなことでまず白浜方面に足を伸ばす、
まずはね、いいですね
っていうのはね、ちょっと連絡しましたら、元田辺支局にいました野久保恵美さん、エイミーが、
エイミーね、
今白浜のカフェで働いていると、
あ、そう、そんな情報入ってきた、
そうなんですよ、
すごいトップ情報や ね、
で、まあ、ご本人と連絡を取りまして、で、今そういうことなのっていう話を聞いたので、じゃあ行きましょうということで行ったんですよ、
はいはいはい、
でそこはね、何年か前にできたワークショップとか展示のスペースがある、はい、でカフェも併設してる町屋風の建物なんです。
よろしいですな、
でアンドンっていう店なんですが、でそこに初めて行きまして、あのね白浜銀座の足湯のすぐ近くです。
あんなとこに、
はい、すぐ近く、
まあ、街中やね、街中とか、まあ、一番も中心中の中心ね、
中心のところです。もうね、扇ヶ扇ヶ風みたいな、あの
白浜
からもすぐだし、
観光客も多いですよね、
多いところです、人通りもね、で入りましたらすっごい落ち着いた雰囲気で、で
中川さんにぴったり、
出てきまして、
献血情報読んでました、あ、違う
読んでる方です、公開取締情報、
じゃあそれ新宮です、交通取締情報新宮、新宮、
あれもありますけどね、
はい、ありますけどね、
違うんです、
違うの、
そうそう、
でカフェでコーヒー飲んで紅茶か、中川さんね、
今おすすめのね、メニューがあるんで、
いいですね、
教えてもらって、したら、お抹茶、普通のお抹茶じゃなくて、それ多分ね甘い味がチョコなのか、何かそのね、ソースの味がしてあるお抹茶ソースっていうのが器に入っていて、でそれに、フルーツですとかお団子ですとか、そういったものを
トッピングして、
そうくぐらせて、
くぐらせる、
だから
フォンデュみたいな、
フォンデュみたいな、そうそうそう、
そんなんあんの、
チョコフォンデュみたいな感じで食べるお抹茶くぐりなるメニューがある。でこれはもう
聞いたことない、
実はエイミー考案で、
そう、
今一押しのメニューだ、
あ、いいですね、
ということを聞きまして、
はいはい、
それをいただいたんです。
あら、いいですね、
なんかおしゃれですね、
おしゃれやで、
この和風の空間でね、
中川さんにぴったりよ、
ぴったりでしょ、
ぴったり、
うん、
カフェ巡りといえば中川さん、もう昔から一貫してカフェ巡りがね、趣味の中川さんやから、
まあ、あんまりね、浸透してません
けどね、いやいや浸透してます、浸透してます、
全然、なんかそういうコーナーやりましょうとか言ったけど、
やったことないよね、
あんまり続かないんです
よ、そう、手間かかるしね、毎週店行くの大変やん、
そうそうそう、であんまりシリーズ化しない
っていう、そうで、テレビだったら分かりやすいけどラジオやから、
そうなんです、
ね、見えない分分かりにくいね、
分かりにくい、
まあ、今の話よく分かりましたよ、抹茶くぐり、
もう抹茶くぐりっていうのがあってね、
はいはい、
でそれをこういただいて、
いいですね、
余ったお抹茶ソースに今度、何か足してくれて、ラテみたいにしてくれるんです、
最後飲むこともできる、
そう、お抹茶ラテにしていただく 無駄がない、
無駄がないですね、
素晴らしい
です、ね、
素晴らしい、日本人の心意気みたい
な、和の心でね、
そうそうそう、
いいですね、
いい雰囲気だなと思って、いろいろお話をして、はあ、はあ、あのお元気そうでした、
あ、よかったですね、はい、
でまたぜひ皆さんもアンドンに、
アンドンにね、はい、銀座の方の銀座通りの
銀座通りかな、
知らんけど、
うん、白浜銀座、
銀座通りは田辺か、
田辺銀座通り
そうですね、よく CM で聞きますもんね、
そうそうそう、なんとかショップ、田辺銀座通り
店、そうそうそう、あるある、
ありますね、あれ、あそこね、行ってきました、
はい、
よかったですね、でその後、まあ一息つきましたんで、
うん、
いよいよ
ほエネルギーランドに、お宿の方に、
エネランもね、気になるところなんですが、
エネゴンと福島さんも、
もう多分散歩さんがね、出かけてる
とこだったので、そう出かけてますからね、
私はもうお任せして、お任せしました、で行きましてね、すさみの方に今度は走りまして、
いいですね、
時々行くベルベデーレという
来ました、お宿が時々取材で閉じる行くベルベデーレな
そうで、うん、取材以外でも日帰りの温泉とかで、
日帰り、
はい、
日帰り言ってたね、この番組でもね、
そうそうそう、うん、2回3回ね、
日帰りでね
行ったと思います、
はいはい、あそこ海沿いでいいんですよね、
一回泊まりたいなと思って、
泊まりたいわ、うん、お湯もいいとか言うし、
そうそう、で美味しい海の幸なんかもねいただけるし、
は
よろしいじゃないですか、
ハンモックもありますよね、
ハンモック行きましたよ、
やっぱり中川さんといえば、うん、あのハンモックに揺られた部分を写真撮ってブログに載せるっていうのももうパターンやからね、あれ
そうそうそう、
これ押さえてくださいよ、若山放送中川富さんファンの皆さんはベルベデールといえばハンモック、ハンモックといえば中川さん、これも基本ですからね
ね
え、
謎のショットでしたね、あれもね、
そうそうそう、これ毎回必ず、キリンのね番組とかで必ず言ってました、はい、ね、
まあ、もしご覧になられる方は
チェックしてください、はい、ベルベデーレンチェックイン、
チェックインして、はい、割と早く着きましたんで、うん、もう早速ハンモックですよ、
あ、やっぱりね、
うん、お天気良かったんで
最高やな、
ちょっと風が吹いてきて、
いいですな、
ね、またちょっと暑いなと思いながらも、はいはい、ハンモックに揺られながら、ね、海をぼーっと見ましてね、
いいですね、
いいな、休みっていいなみたいな、
そうよ、でも東電さんの時やっぱ 1233kHz に
もちろん
ダイヤルが合ってるわけでしょ、
はい、はい、聞いてました
ね、
はい、なんだったら朝ボックス聞きながら行きましたから、
ボックス聞きながらね、はい、ちゃんと笠野さん喋ってるかなみたいな感じですよね、
もう笠野さんにお任せしてれば大丈夫、
ね、
はい、
今日は川柳じゃない方だなみたいな感じで確認して、
今日はね、
ゲストだな、
自供述じゃない、対極拳、
対極拳のね、ゲストだなみたいなね、
そうそうそう、そういうことがありましてね、
登録を送らないとなみたいなね、カルチャーの松本さんに送らないとなみたいな、そういう、ね、
仕事仕事仕事
それ忘れて
、はい、ハンモックに揺られるわけです、
ほ
で、まあ、いいなと思いながら、時々ね、あの外に足湯のコーナーがあって、
はいはい、
足湯に入ってらっしゃる方がいたりとか、うん、バーベキューの準備がそろそろ始まるなっていう頃だったりとか、
なるほど、
いい感じなんですね、お風呂も少し入ってね、
最高や、
昼間はとにかくもうそこ景色がいいんで、
ね、
展望風呂っていうのがあって、ね、はいはい、展望風呂に入るともう海と一体ですよ、ほとんどそんな感じ、
ね、
そこが
私山本ディレクターと一緒に入ったの、
あ、本当ですか、
正月特番、
正月特番ですね、そういう組み合わせ、
男だらけのお風呂大会です
なんかむさ苦しい感じがしますね、
そう、和歌山放送のバスタブで体洗ったよゴシゴシ拭いて
綺麗にしていただいて、ね、はいはい、お風呂やっぱり入っていただいた
方が、そうそうそう、いいですよ、温泉
はね、どんどん温泉
健康になりますから、
ね、入ったりして、
うん、
そしたらもう晩ご飯ですよ、
晩ご飯やわ、ええな、
ちょっと豪華な、
そりゃそうや、うん、ね、カレーライスっちゅうわけにいけへんわ、カレーは美味しいけども、
いただきながら
ね、
うん、
いいな、
ね、
ね、お酒飲んだりとかね、
イノブタ、
イノブタ最高、すさみ、
ね、え、熊の牛、
熊の牛も、イノブタでまだ熊の牛食べんの、
なんかね、どっちかでいいんちゃう、ちょっとずつ食べられるお鍋みたいなのがあって、でそれをいただきました、
女の人そんな喜ぶよね、ちょっとずつい
ろいろ、
僕らはもうドカンといっぱい食べたいから、うん、もうカツカレー大盛りみたいな感じがいいんですけど、そうそう、女の人はねちょこちょこ食べ
たい、ちょっとずついろいろ食べたいから、うん、もうバリエーション豊富で
最高、
美味しかったですね、うん、
ね、
でまあ次の日も、
ほ、
うん、またそんなには組んでないんですがね、朝ごはん食べてのんびりしてから、
うん、
じゃあ、 あの串本海中公園も取材に行ったきりだなと思
って、ええ、それはまあね、
取材でしか行ってない、
取材でしか行ったことない、すさみから串本海中公園近いからね、
そうなんですよ、
あっという間でね、
行きやすい感じだと思うんですよ、で行きます、
中川さんカプルンの声もやってたもんね、
あ、カプルンね、
白いウミガメ、白い赤ウミガメ、そうそう、カプルン、
うん、メスだっていうことで私に、
選ばれた、白羽の矢が立った
ただそれだけだった、
カプルンの声もやってましたから、
はい、ね、
もう今カプルン亡くな、死んでますけども、
そうなんです、ウミガメなども見て、
ね、いいですね、
かわいいなと、
かわいい、あそこ海沿いでね最高、
うん、今なんかあのウミガメだと思うんですけど、あの、うん、特別展みたいなのをやってました、
そうですか、はい、いいですね、
時々ね、あのあそこに行くとやっぱり取材で来られてる方がね、いらっしゃるみたい で、
ほうほう、
で私たちが行く側じゃなくて、今度あの普通に見てる側だったんですが、
はいはい、
すいませんって某局に声をかけられまして、
あ、そうですか、出たらよかったの、ね、ピースピースってピースピース、
すいません、
これなんちゃんなんちゃんなんちゃん言って、六ちゃん六ちゃん言って、三代沢さんみたいな、
お姉さんちょっとって言
われたんです、四ちゃん四ちゃんみたいな、松川さんみたいな、そうなかった、
あのすいません、
八ちゃん八ちゃんみたいな、
あの全然あのスーッと素通り、
そうですか、
申し訳ないな、
じっちゃんじっちゃん新社屋移りましたねとかどうですか、ね、新社屋の使い心地いいみたいですね、そうそう、みたいな、
ね、リニューアルでね、いいみたいです
ね、19ちゃんですか、若いも移れへんわみ みたいな
やめてください。
あ、そうか、テレビ大阪ね、今
テレビ大阪、そんなこともありました
けど、ほうほう、
で、亀を見て帰ってきて、
うん、
串本にあの素敵なカフェがね、
お、そうですか、
はい、駅前なんですけど、駅前近くかな、
はいはい、
行ったりとかして、
うん、
で最終的に潮岬まで行って、海を見て、太平洋ってすごいなみたいな、
ね、
うん、海は広いなと思って、心広く頑張っていこうと思って帰ってきました。
あ、いいですね、最高羨ましいわ。
いや、いいですよ、皆さんのんびり避難旅いいですよ。
そりゃそうですよ、せかせか避難仕事よりもそれはのんびり避難旅の方がいいですよ、
ね、3泊4日ぐらいしたらもっといろいろ回れますから。
そうやな、
いいと思いますよ、全部回って帰ってきてもいいと思う。
そうですよね、
海から山から、
ね、いいです ね、
ね、ぜひ皆さんにもおすすめしたいなと思う、おすすめしますです。
そうですね、このお店みたいな感じですよ ね、はいはい、ね、あ、羨ましいな、ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあ参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュース、小林睦郎アナウンサー50周年記念スペシャル、
おめでとうございます。
ということで、9月1日ですね、和歌山市の、ロイネットホテル和歌山でね、小林睦郎アナウンサー50周年を祝う会というのが行われましてですね、
はい、
そうそうたる皆さんが駆けつけまして、
すごい、もう人数もそうですけれど、すごいメンバーだったという。
そうですね、
ま、
まあ、タレントさんみたいな、ね、はい、人もいますし、
ね、
ウィンズ平坂さんとか、
うん、
あるいは桂散歩さんとかね、
うんうん、
あと和歌山大学の足立先生とか、うん、島会長ね、
はい、
それから、前田住職ね、君寺さんね、
はい、
あと越前屋氷太さんとか、
うん、
あと小林睦郎さんの大学時代のサークルの先輩後輩とか、今も放送局でねすごく偉くなってる人とか、あとはもう和歌山放送関係者大集合で、
大集合ね、
じゃあその辺聞いていただきましょう。まずですね、乾杯の様子からお聞きください。
じゃあ小林さん、ご苦労さんでした、これからも頑張ってください。乾杯。
乾杯。ということで、まずはですね、和歌山放送代表取締役社長の中村栄三より乾杯の発声ということで、
はい、
いただきまして、
ね
え、乾杯、
乾杯、
ね、でそしたら後ろのカーテンがシャーッ、はい、
あ、それで和歌山城起きるよねって
言
った
人がいたんですね。そういうことです、そういうあの
営業の人ですね、
営業のそういう観客の声も余すことなくこのマイク拾っておりますんでは
い、はい
はい、で、まあ、乾杯の発声がありましてですね、何があったかな、でその後ですね、そう、まず小林睦郎アナウンサーのこの50周年のアナウンサー人生を振り返るということで、秘蔵写真がスライドショーで公開されました。
50年ですよ、
聞いていただきましょう。
さあ、今から何枚かの写真、そんなに多くはないんですけれどもご覧いただきます。まず入社昭和40年に入社しましたけれども、入社当時私の姿はこんな姿でございました。
ということで
いらんこと言ってる、
いらんこといいばっかりのテーブルやったんですよ僕らのテーブル。
いらんことばっかりじゃないですか。
基本あのこれまずその入社した当時ということで
、はい、
黒電話を事務所で
もしもし
多分旧社屋やと思いますけど、ね、で撮ってる写真っていう
誰が撮ったん
でしょう。そういう写真って昔からよく撮るわなーっていう話で盛り上がっていました、
うんうん、
はい、まあ、大体あの本人も小林さんもおっしゃってましたけども、そのあんまり写真ってないと、
うん、
まあ、ラジオ局の人間特にそうなんですけどね、
まあ、そうですよね、
うん、今みたいにブログとかもないしね、
うんうん
う
ん、
そういう中なんですけどいろいろ貴重な写真が出てきました。そしてこんな写真もありました。
人生を買うんじゃないかなって自分は自分を言ってしまえという一枚がこれです。
テーブルすごい盛り上がった。
これは道後温泉へ社員旅行に
行きます。社員旅行いいな。
白鳥の湖というそのお時代でございます。メガネかけてひげ生えてるのは野村昭弘さん。
ということで、まあ、だいぶ酒も入ってまして、飲み放題やったんですよ。で、料理フルコースで。 出てきたんです。もう多分ね、
豪華だったって。
そう、なんかこの時点でもう30分押しぐらいやったらしいんですけどまあそういう中でかなりもう盛り上がっておりますけども、その、まあ、昔ね、社員旅行で道後温泉に行って、
うん、社員旅行ええなっていう人のつぶやきが聞こえました。
そうそうそう、そこに注目しなくていいんですよ
もうそっち気になっちゃ
って。そう、でみんなでその白鳥の湖をね踊ったという時の写真です
宴会のね、
宴会ね、やっぱそういう写真も撮っとかなあかんな、
ね、
50周年ですよ、うん、でその後は、小林睦郎アナウンサーが、そのテーブルがねもう結構あって A から、うん、L まで
L
A B C D E F G H I J K
12、
そう12択出てたんですけどね、うん、でその12択一つずつ回って、まあ、大体こういう人が参加しててこの人はこんな人でみたいなのをまあ回っていくみたいな、
うんうんうん、
なんか若手のリポーターみたいなね中川さんが営業でやる仕事みたいなそんな感じの盛り上げぶり、まあ、小林さんはもう蝶ネクタイみたいなこう、うん、格好でね、うん、そういうお話をしてくれました。でそれがね結構 3,40 分やってたと思うんですけどね、でそんな方この喋り尽くした後
あと
こんなんでした。
喋った後休憩なしで酔いと負けるいやアキーさんもびっくり
ですで、この後実はまあ最後の挨拶というのがあってちょっと私2分ほどに編集したいい挨拶やったんでかけようと思って用意してたんですけどもね、うん、番組ももうあと3分ほどになってますんでちょっと入らないかな
行きましょう行きましょう
行きますか、うん、はい。
私1969年昭和44年に和歌山放送に入社をいたしました。以後ずっと最初は音楽番組をやっていたりで、やっぱり一番大きな仕事はもうどこの席でも言うんですけれども、私が29歳の時昭和49年の時、フィリピンのバルク島から小野田博夫さんが帰ってこられました。その時の共同インタビューを、うん、お米神社の下の駐車場でやったのが私のいわゆる全国ネットへの初デビューでございました。めちゃくちゃ緊張しましたけれども、まあ、そんな仕事をしたり、それから国体も2回経験したんですかね。オリンピックは1回目はもちろん和歌山放送ではなかったんですけれども、まもなく2回経験しようとしております。本当に多くの仕事をさせていただきました。皆さん和歌山放送の現在の社員数、当時私が入社した分と比べてもう大幅に減っております。でも社員はとっても優秀です。またぜひスポンサーになってやるとおっしゃる方があったらそれも大事だとよろしくお願い、今日は営業部員もしておりますのでよろしくお願いしたいなというふうに思います。田辺は上田修司がおります。もう一手に引き入れます。何でもやります。どうぞ何なりとおっしゃっていただければ嬉しいございます。これからもまたしばらくこの場を与えていただけそうなんで和歌山放送でおしゃべりすることになると思いますけど、先ほど朗読の会みたいな話がありまして、私一番上の兄を広島の原爆で亡くしておりますので、その時 の朗読とかをずっと、これからできたらしていきたいななんて思いながら、戦争は嫌だな、核兵器嫌だなっていう思いを込めて朗読もしていきたいなというふうに思っております。それよりも何よりも、今日は私のこんな会を盛大にしてくれた補給人と申しますか、世話人の皆さん、ちょっと立っていただけますか、その場で。もう本当に申し訳ない、本当に一生懸命自分の仕事があるようにやってくれました。本当にどうも今日は皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。
ということで、最後まで周囲への、気持ちを伝え続けた、感謝の気持ちを伝え続けたって、そんなパーティーでございましたね。
多分ご本人よりも特集してますね、
そうですね、
私たちが